火の用心。
おはよう、日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
日本消防検定協会からのお知らせです。住宅火災による死者のおよそ半数は逃げ遅れが原因です。火災に早く気づくためには住宅用火災警報器を設置することが大切です。特に連動型の住宅用火災警報器を設置すれば、火災が発生した部屋以外の場所でも火災発生を早期に知ることができ、速やかな避難につながります。早く気づけば助かる命がある。日本消防検定協会は住宅用火災警報器や消火器などの品質性能を確保するための試験・検査を行っている機関です。
おはよう、日本全国消防団。今日のゲスト応援団は歌手としても女優としても活躍されています浅香唯衣さんです。
おはようございます。よろしくお願いします。
今週もよろしくお願いします。
お願いします。
それでは早速消防団の方と電話をつないでお話を伺ってまいりましょう。
はい、
今日は去年5月消防団フェアを開催、多くの方に消防団の存在をアピールしました。兵庫県三田市消防団で部長されています57歳金光誠さんとお電話がつながっています。
金光さん、おはようございます。
おはようございます、金光です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは三田市、はい、そして三田市消防団について教えてください。
まず三田市はですね、皆さんご存知の神戸市の北区に位置しですね、標高は100メートル超えでちょっと田舎なんですけれども、田園地区と、まあ、近代的な工業団地があってですね、文化住宅産業等がですね、ミックスした町となっております。で、三田市消防団は7分団に分かれており、74名が在籍し活動しております。で、まあ、先ほど申しましたけれども、山林が多いため山林火災に対する消防訓練等を積極的に行っている消防団です。
はい、はい、それでは三田市消防団の普段の活動を教えてください。
は
い、
まあ、普段ですね、毎月はですね、消防車、下半ポンプ、資機材等のですね、点検はもちろんやっておりますけれども、先ほど言いましたやっぱり山間部、山林火災の訓練等をですね、通称してやっております。で、また他にはですね、夏場はやはり向こうが湿気ということでですね、台風やゲリラ豪雨に備えてですね、泥を作る訓練、泥積みの訓練、水の流れを変える訓練等をしております。また地域にですね、先ほど申しましたテクノパークもありますので、工業団地等をですね、巻き込んでですね、大規模火災を想定した訓練を利用連携してやっております。
で、近年自然災害を起こっていますけれども、兵庫県では30年前、はい、阪神淡路大震災がありましたよね。
はい、
当時の被害活動を教えていただけますか。
阪神大震災後ちょうど30年ということでですね、時間の経過ありますけれども、三田市ではですね、大規模な災害はありませんでしたけれども、兵庫県のですね、消防学校、県の防災のですね、施設にですね、物資、資機材等の移動、また三田市からのですね、援助物資の輸送を行いました。で、また阪神大震災をきっかけにですね、また24時間体制の活動に対するマニュアルを作成したりですね、夜間の活動ですね、そういったものを行えるようにですね、照明や反射材を使ってですね、被覆等もですね、採用いたしましてですね、24時間体制の活動ができるように、頑張っております。
そうですね。そして、はい、昨年5月ですか、はい、消防団フェアというのを開催されたということで、
はい、正直市民の方々におきまして、消防団と消防署の違いもわからない人が多数です。
はい、
で、そこで消防団の周知やですね、新入団募集を目的にしてですね、市内のショッピングモールでですね、実施させていただきました。
はい、
で、まあ、来場者には水消火器や寄進者の体験、消防団の 車両の展示ということですね、試乗車だけ写真撮影とかですね、AEDのコーナーなどですね、いろんなことをですね、地域の人々に身近に接してもらうような活動を行いました。
そうですね、なんか私たちにもそういうことがあると身近にすごく ね、
はい、そうですよね、
感じられるんで、素敵なことだなと思いますけれども、
はい、ありがとうございます、はい、
なんかスタンプラリーも同時開催されたというふうにお聞きしました。こちらも盛り上がったそうですね。
そうですね、やはり子どもさんが喜んでいただくのも大事なことなんで、各ブースを回っていただいてスタンプを集めていただいた方にはですね、普及啓蒙グッズやですね、防災の補食品とかですね、はい、さらに母の日でしたんで、ちょうどカーネーションをですね、お配りさせていただきました。
はい、
はい、でまたパンフレットをですね、300から400を配ることができ、多数の市民の方々にですね、体験していただくことができました。
はい、金光さんにとって消防団の魅力って何ですか？
はい、そうですね、消防団はですね、いろんな職業や経験を持つ団員が多数集まっております。困れることがあった場合にですね、電話一本で全てが解決できる組織だと思っております。また年齢層も幅広く10代から70代まで在籍しておりますので、こういった幅の広いつながりを持てるということが強いだと思っております。
素敵、人間力です ね、
はい、ありがとうございます。金光さん、本日は本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、これからも頑張ってください。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。今日は兵庫県三田市消防団の金光誠さんにお話を伺いました。いろんな活動されてますね。
そうですね、
いろんな活動といえば朝香さん、
はい、
舞台が、
はい、私ももうすぐ、はい、舞台が始まります。うん、新国立劇場小ホールにてマザー特攻の母鳥浜留物語という舞台をやらせていただきます。こちら3月19日から3月23日まで、はい、私鳥浜留さんの役をさせていただきます。うん、今回が3回目の再演となりますので、ぜひ皆さんお越しいただけたら嬉しいです。
はい、チケット発売中です。
はい、
私も行きます。
ぜひ、
はい、楽しみにしてます。
ありがとうございます。
今日のゲスト応援団は朝香由依さんでした。来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
日本消防協会からのお知らせです。いろいろな災害がありますが、どんな時も消防団を中心に地域の皆さんが力を合わせて乗り切ることができますよう、日頃から皆さんご一緒に取り組みを進めましょう。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。おはよう日本全国消防団。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団。この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
私たちは共に助け合うことを誓います。
では交換してください。
あれ、
はまらないの？
おかしいな。
私も手伝う。
よいしょ。
なんか力使ってる。
ちょっと無理。
やっぱ自分らでは難しいね。
タイヤの交換は
タイヤまるっとお任せ。タイヤで選ぶならイエローハット。
今月のゲスト応援団は歌手で女優の朝香由依さんです。また来週もよろしくお願いいたします。二代目ワッチさん、国分寺市の方、17歳。ありがとうございます。昨日、数学の自習の時間に寝てしまいました。今まで授業中に寝たことはほんの数回しかなく、あるのはあるんですね。ほんの数回しかなく、寝たら成績が下がると自分に言い聞かせてきました。しかし昨日はテスト期間の疲れが溜まっていて寝てしまいました。正直居眠りはとても気持ちよかったです。わかります、気持ちいいです。でも自習だからね、いいんじゃないですかって。ダメですかね。でもね、気持ちいいんです。気持ちはよくわかります。時刻は6時25分になるところです。